今日はルカの福音書第13章1節から21節です。このところでは悔い改めの勧めが語られています。1節を見ますと、ピラトがガリラヤ人たちの血を捧げる生贄に混ぜたというようなことがイエス様に報告されました。イエス様はその時に、そのガリラヤ人たちは災難にあったのだから、他の人たちよりも罪深い人たちだったと思いますかと尋ねられたわけです。だいたい災難に遭う、そしてまたシロアムでも塔が倒れて18人が死んだという報告があった時に、誰よりも多く罪の負債があったと思いますかと尋ねられたわけです。そのようなことがある時に、それはきっと罪のせいだと思う人たちが大勢いたということです。おそらく今日も同じではないでしょうか。しかしイエス様が言われたのは、3節に、そんなことはありません、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと言われたわけです。それは5節にも繰り返されて言われます。今日私たちはニュースでいろんな事件、また災害を見ることがあります。その時に私たち自身も自らを照らし合わせ、悔い改める必要があるのではないでしょうか。私たち自身も決して他人の不利を見て我が不利直せと言われる通りに、もう一度自らを主の前に反省するものでありたいということを思います。また6節のところでも、このイチジクの木の話をイエス様はされました。その植えた人が実を探しに来たが何も見つからない。そして万人に、7節を見ますと、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない、だから切り倒してしまいなさいと万人に命じたわけです。ところが万人は8節に、どうか今年もう1年そのままにしておいてください、木の周りを掘って肥料をやってみますとイエス様は例えで話されたということであるわけです。このイチジクの木の所有者は言うなれば父なる神様、そして万人はイエス様、そして私たちはそのイチジクの木というふうに考えることができます。私たちも時には実を結ばないような時があるのではないでしょうか。実を結ばなかったら切り倒してしまえと言われるような、そういうものに対してもイエス様はもう1年と取りなしてくださる方であるわけです。そしてさらに肥料をやってみます。神様は憐れんで、そしてまた私たちに実がなるようにと必要なものを備えてくださる。私たちはこのイエス様の憐れみ、また取りなしを大いに与えていただけるものにしていただきたいと思います。そして10節には、安息日に街道に行かれた時に、18年病の霊に疲れた女の人がいました。腰が曲がり、まっすぐ伸ばすことができない。言うなれば下を向いて本当にこの18年苦しみの中に過ごしていた、その女性に対してイエス様は憐れみ、そして13節には、手を置かれると彼女は直ちに腰が伸びて神をあがめたとあります。これはもう全くのイエス様の愛と憐れみがなければなされない技であるわけです。ところがそれを見ていた街道司は14節に、安息日に癒しを行ったと憤ったことがここに出てきます。ところがイエス様は15節で、安息日に自分の牛やロバを貝羽桶からほどき連れて行って水を飲ませるではありませんかと、そのことをはっきりと言われたわけです。それは決して労働にあたるとは言われなかった。それはもう当たり前のことであり、家畜を養うということであったわけです。しかし人間は家畜に勝るものであるわけです。 16節にはそれを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんかと、このことを言われた時に人々は、17節を見るならばイエスがなさったすべての輝かしい御業を喜んだとあります。なぜならばイエス様は安息日の主であり、私たちをサタンの束縛から解放し、そしてまた病を癒し、神様の御業を表してくださる方であるということです。そして18節に、神の国は何に似ているでしょうかと言われました。19節ではからし種に似ています。どんな植物の中にあっても一番小さなものが成長して木になって、空の鳥が枝に巣を作るまでに大きくなっていく。そして21節にはパンダに似ています。三砂糖の粉に混ぜると全体が膨らむ。神の国はますます成長していき、そしてまた神様の御業が表されているということをイエス様は語られたわけです。それは今日にまで及んでいます。ますます福音は伝えられ、またイエス様の世界が、この救いが全世界に伝えられている。私たちはこのことを覚えて、神様の愛、そしてまたその御業を信じ、また何よりも私たち自身がこの神様に立ち返っていく、そういうものとさせていただきたいと思います。